ボイニッチの科学書。皆さんおはようございます。この番組は最新科学情報ポッドキャスト番組ボイニッチの科学書です。お届けしますのは科学を分かりやすく書いたり話したりする人、中西孝之と
BJ です。
2024年4月6日第1013回は、AI を使った新規医薬品の作り方についてお話をしましょうか。
はいはい。
アメリカにインシリコメディシンっていう名前の創薬ベンチャーがあるんですけどね、この会社が発表したんですけど、 AI が考え出した新規医薬品候補物質が人を対象とした臨床試験段階まで進んだと、
へえ、
いうことなんですね、
薬
を作るプロセスっていうのは、ある程度パターン化していって、いるんですけど、数十年前から、その数十年もっとかな、創薬薬を作る研究にコンピューターケミストリーってね、いうふうに呼ぶんですけれども、そういう手法が導入されてきていました、でコンピューターケミストリーって、その名前の通りコンピューターで化学をするという、化学をするという
ん
ですけど、これはコンピューターを使って病気の原因っていうのはタンパク質にありますので、疾患原因タンパク質とそれから薬品候補物質、この相互作用を解析すると、でそのデータをもとにして医薬品候補物質のデザインを行うというものなんですね、で、いろいろ試行錯誤して、お病も昔は医薬品作りに携わっていたので、そういうコンピューターケミストリーの人の仕事を旗で見ていたっていうのもあるんですけどね、未だにこのコンピューターケミストリーに十分な成果を上げる研究モデルっていうのは存在してない、つまりうまくいってないってことなんですね。
ああ、そうなんだ、
というのがやはりその数十万年前のコンピューターの技術ですので、発想がね、タンパク質とそれから医薬品候補物質を結合させますよと言っても、アミノ酸配列からタンパク質の構造を作り出して、これがタンパク質ですってコンピューター上で、3D で再現するわけなんですよ、ところが実際のタンパク質っていうのはコンピューターの中に描かれたようなこうデンとしたものではなくて、常にこうゆらゆらとぐにゃぐにゃと揺らいでいるわけで、
なるほど。
で、医薬品候補物質の方も揺らいでいますので、そういった揺らぎのあるもの同士の解析っていうのね、非常に、計算の量が膨大になってしまうということで、なかなかうまくできなかったと、いう背景があって、コンピューターの中で思い描いた通りには薬は効いてくれなかったんですね、でそれがこの近年 AI の導入によりまして、ここ10年ぐらい医薬品作りに AI を導入することが進展しまして、このあたりの問題が解決されつつあるということで、になっております。であの新規医薬品の研究っていうのは昔から言われておりますように非常に長い期間を要しまして、日本製薬工業協会の資料によりますと、研究テーマを決めてから臨床試験に入るまで5年から8年かかるというふうにされています。
そう言われてみると結構だね、
昔はこれ10年とか言ってたので、それでも短縮はされてき
てるんだ。なるほど、
でそれをその今回インシリコメディシン社はですね、この新薬の開発に AI を導入することによって、新薬放化合物のデザインとそれから動物実験の完了ね、人の臨床試験に入る直前まで、それを1年6ヶ月に AI で短縮したということなので、これは非常に驚きですよね。1年6ヶ月でできちゃうというね、とは言いましてもね、未だそう AI がね、創薬全般を効率化するかどうかっていうのは分かっておりません、何しろそのアメリカでは AI 創薬ベンチャーというのは2010年ぐらいかな、それぐらい以降に多数設立されたんですけれども、実際に一臨床試験まで到達した会社っていうのは、AI で到達した会社っていうのは ほぼないかな、インシリコメディシンのみではないかということで、ワクチンのね、メッセンジャー RNA ワクチンの外側のリポタンパク質のボール、 こういったものを AI でデザインしたっていうケースはあるんですけれども、
うんうん、
まあ、医薬品のその初期段階のアイデアからね、
うん、
臨床試験まで AI 支援でわずか1年6ヶ月で持ってったっていうのは多分この例が唯一なんじゃないかという。でそういうふうにその新規の医薬品作りの中に次々に導入されている AI なんですけれども、うん、期待されることっていうのは2つあって、
うん、
1つは今まで研究者が考えつかなかったような画期的な作用メカニズムの発見。
ああ、なるほど、
うん、だから、まあ、その研究者がどういう作用メカニズムをターゲットにして医薬品を作ろうかっていう発想っていうのは非常に奥深いものが当然あるわけなんですが、
うんうん、
それでもやっぱりね、無から有は生まれてこないとでも言いますか、
うん、
まあ、論文とかさ、それから臨床病院のね、データとかを調べて、うんうん、まあ、そこを出発点にするわけなんですけれども、うんうん、AI だとそこをまあ一足飛びにして、うん、研究者の思いつかないような提案をしてくることもあると。
なるほど。
それからもう一つはさっきのインシリコメディシンのように、創薬に要する薬を作ることに要する研究開発期間の大幅な短縮ということになってますね、
うんう
ん、でただこの短縮は期待されているものの、
うん、
まあ、何せ AI 創薬自体もさほどうまくいってるとは言えませんので、
うん、
まあ、これもどれどの程度短縮できるか、結局医薬品作るときに何の時間かかるかっていうと人での臨床試験なんですよね。
なるほど。
でこの臨床試験がうまくいけば非常にスムーズにいくわけなんですけれども、うん、臨床試験の設計が悪いと非常に時間かかるし、
うん、
そもそもがその AI が考え出した化合物が人の臨床試験に耐えないものかもしれないということで、
うん、
このあたりはまだ未知数と、
うんうん、
なっています、
うん、
で、まあ、この AI の時代になってね、
うん、
そのいろいろ考えてはくれるんですけど、結局人の臨床試験っていうのはやらないといけないということで、うんうん、このインシリコメディシンもこれから人の臨床試験に臨むでいくわけなんですが、
うん、
まあ、これからね、その今後数十年かけて AI の考え出したアイデアっていうのが正しかったかどうかっていうのを、
うん、
まあ、人で証明していくことになるわけなんですが、うん、これね、見届けていく必要があるということです、
うん、
それから今回インシルコメディシンが開発にこぎつけたのはね、
うん、
特発性肺腺炎症っていう非常に厄介な病気ですね、
うん、
肺がカサカサになってしまう病気なんですけど、うんうん、これ発症の原因は不明になっていまして、
うん、
で発症するとだいたい数年で皆さん患者さん亡くなられるという病気ですね、
うんうん、
で原因不明で、原因不明ということは薬をどこに効かせたらいいかもはっきりしないという、
そう
だね、こういう疾患についてね、
うん、
AI が信頼性の高い治療標的っていうのを的確に予想して、
うん、だからそこからなんだそもそもが、
うんうん、臨床試験成功率の高いドラッグデザイン、
うんうん、
だからそこまでその AI が見据えるその薬としてタンパク質と相互作用するだとか動物実験でうまく効きそうだとかいうのではなくて、うん、臨床試験もクリアできて、
うん、
臨床試験のデザイン自体を AI がちゃんと的確にやってくれる、
うん、
そういう時代の到来が待ち望まれていて、これは非常にそのレアな疾患で苦しんでおられる方、
うん、
製薬メーカーっていうのは希少疾患については非常に消極的なんですよね。やっぱり開発が難しい、臨床試験が難しい、
うん、
それから市場に出しても儲からない、
うん、数が少ないと、うん、
希少疾患を放置され気味なんですけど、うん、まあ、仮にこれが、ね、AI を使うことによって期間の短縮っていうのはもう圧倒的にコストの削減につながりますし、
うん、
人の臨床試験もスムーズに進むということになると、
うん、
じゃあまあ希少疾患も薬作ろうかっていう機運になるとね、それは多くの人にとってすごく幸運なことじゃないかと思うので、そういう方向にね、うん、今回の臨床試験も成功して展開していくといいなというふうに思います。
なるほど。これどうなんだ、さっき言ったその疾患を治す、これを治したいなっていうところは人間が決めたのかね。
まあどうでしょうね、それはちょっとわからないですね。
どこからやるのが一番効率的なんだろうねとか思っちゃうね。でもまあ ゆくゆくは主流になっていくのかね。一回成功してるってことは可能性あるよね、やっぱ。
まあ、報告によるとね、ドラッグデザインをしたっていうことなので、うん、何を作るか、どういうこと、ところをターゲットにするかっていうのは、うん、まあ、肺、何でしたっけ、特発性肺繊維症、
はいはいはい、
これをターゲットにしましょうっていうところまでは人間が決めてるはずですね。
決めてるんだ、
うん、そこから AI を入れてって、じゃあどういうあのターゲットにどういうものをぶつけていこうかなっていうところは AI が考えて
る。なるほどなるほど、そういうとこなのね。だからさっきも言ったように、本当その前段からやれるようになるといいよね、なんか。って言っても膨大か、なんか。難しいね。まあまあ、
うん、前段というか、ターゲットのある疾患を与えてあれば、あとは AI が考えるわけですから、
うんうんうん、
まあ、それより前段っていうと、もう何を、私の会社は何をターゲットにしてビジネスしましょうかっていうところなんで、うん、まあ、そこまで AI に頼るかっていうのはまあ賛否両論でしょうね。
そうかそうか、なるほど。
AI だって適当なこといっぱい言うので、うん、その社運を委ねるわけにはいかないと思うんですよ、現状ね。
そう、怖いよね。
何があるかっていうベンチャーなので、
うんうん、
これを臨床試験まで持ってって、あとは大手の製薬メーカーに売りさばかないといけないので、そこの基本コンセプトっていうのはやはり人間が考え出さないといけないんでしょうね。
そうかそうか、これが AI 向きだなみたいなチョイスが出てくるんだろうね、そうすると。
うん、そういうことだと思いますね。
うんうんうん、まあまあ、でも期待したいね。だってその今までは人間の脳みそで考えてあるのが、人間が寝ててもずっと考えててくれるってことだから、時間かかっても楽だよね、うん、なんかやっぱっていう気になっちゃうね、
うんうん、そうね、
うん、まあまあ、これでいろんなアプローチやってもらいたいですな。
podcast.jp
AI ネタをもう一個ね。
はい。
ビール、
うん、
美味しいビールをね AI で作りましょう。
ほうほうほうほう。
ビールのラインナップを売りにしているビアホールとかね、
うん、
都会にはたくさんありますけど、うん、そういうところに行くとね、
うん、
もう膨大な量のビールのサーバーが並んでまして、うん、もう何回通ってもとても制覇できないほどの量があると。
あ、そんなあるんだ。
うん、ですね。で、うん、そういうサーバーにはまあ大手メーカー品ももちろんありますし、あるいはそのなんていうのかな、片田舎のブルワリーといいますか、そういったクラフト
系 ね、
いろいろあって、
うん、
それぞれ味、それから香り、見た目、
うんうん、
ビールの最後ってそれぐらいかな、味、香り、見た目、
そうだね、そうだろう
ね、そういったものが様々なんですね、
うん、
どれも個性的だと、
うん、
で、美味しいビールを醸造家作りたいんですけど、
うん、
まあ、それは非常に難しいということで、試行錯誤は欠かせない、
うん、
で大手メーカー、ビールメーカーになりますと、うん、テイスターというね、味見をする人を何百人も抱えて雇っている、
うんうんうん、
新製品のテストをしているわけ
です、うんうん、
でところがね、その美味しいというのは非常に主観的です
、ね、そうだね、うん、
数値が定義しにくい、
うんうんうんうん、
ということで、まあそうは言っても、ね、最近はその味とか香りを分析して定量化する分析装置というのもたくさん発売されていますので、そういったものを使うと、
うん、
味とか香り、
うん、
そういった成分とかね、分析して数値化することができると。で、数値化することができれば、はい、それから先って割とコンピューターの得意技なんですよね。
うんうんうんうん、
でコンピューターで最適解を求めようとする研究っていうのは行われているんですが、
うん、
意外とね、そのコンピューターが予測した美味しいですよっていうビールでテイスターによるテストをクリアできるものはほとんどないんだそうなんですよ。
あ、そうなの。へえ。
やっぱりね、まあビールの成分、ビールっていうのは発酵を予測ですので、うんうん、成分っていうのは、うん、無限に膨大な量入ってるわけですよ、
うんうんうん、
ところが機器分析っていうのはビールの成分を そんな無限に解析できるわけではないので、
うんうん、
どうしてもやっぱり漏れてくるものがあると。
なるほど。
その漏れた微量成分が、まあ、仕組みは分かんないけれども、ビールに例えば芳醇な香りだとかそういったものを与えて、うん、人間であるテイスターさんがそれに満足するっていうこともよくあるんですね、うんうん。でまあ、こちらの領域もそのコンピューターを導入するのは、ね、非常に単純ではないということなんですよ、
うん。
でアメリカのルーベンカトリック大学というのがありまして、
うん、
でここの研究者らは AI が美味しいビールのレシピを考え出すことができるかどうかということに着目して研究を続けているということですね、
うん。
でそこの論文によりますとね、新たに開発した AI モデルっていうのは評価対象となるビールを消費者がどの程度高く評価するかを予測することができる、
うん
うん。だからここはその味のコンポーネントを組み立てて美味しいものを提案するんじゃなくて、
うん、
その消費者がどういったものを美味しいというかっていうのを AI が予測すると。
なるほど。
でそこから、まあ、まあ逆算といいますか、うん、逆に考えて、
うんうんうん、
それをより良くするためのレシピの修正案を提示する、
うんうんうん。
まあ、そういう AI を開発したというんですね、
うんうん。
でこの AI なんですけれども250種類のビールの情報を持っておりまして、
うん、
これは市販ビールなんだそうですけれども、うん、成分分析の結果、
うん、
それからテイスターによる評価、
うん、
それと、人気のビール評価サイトから収集したレビュー18万件、
うん、
これを組み合わせているということです、うん。で、まあ、延べ18万件のレビューアーがいてそれぞれのビールを評価しているということで、
うん、
テイスター数百人よりもはるかに膨大なデータがあるということで、こういうその18万件とかのデータをね、
うん、
処理するのは得意な、コンピューター得意ですので、そういったデータを入れてやると、
うん。
でこのデータというのは科学的なデータ、分析データですね、
うん。
それと感覚的特徴ね、
うん、
テイスターとかあるいは評価サイトの評判、
うん、
そういったものが紐付けられておりまして、このデータセットを使って AI はより望ましいビールの味だとか、
うん、
香りだとか口当たりとか、まあ、そういうものになるにはどういう化学的成分が求められるかを予測して、そこからレシピを導き出す、
うん、
一つ、
うん。
でまあこれどれだけ美味しいビールが出来上がるかっていうのは実はまだこれからのことなんですけど、
うんうん、
とりあえず AI システムができましたので、
うん、
それの通りに醸造したりあるいは添加物を加えたりすることによって、
うん、
多くの人に親しまれるビールを作ることができたらいいなというふうになっております。
なるほど。
でこの AI モデルは多くの職員について同様の手法でレシピの改善を提案できる可能性がありますので、
うんうん、
テイスティングに投入する時間とか費用とかの削減につながる可能性もあるということですね、
うんうん。
今後食品メーカーへの導入とかね、食品メーカーが AI による商品開発商品改善に取り組むきっかけになればいいなというふうに思います、
うん。なるほどね。これはどうなのかな、日本酒とかでそういうアプローチやってるところとかないのかね。獺祭とかやってそうな雰囲気
は。獺祭はもうやってますね。
やってんだやっぱ。
あそこは杜氏さんをいらなくて
ますね。そうだよね。それの一番あれだったもんね、売りだった。
あれはね、うん、その獺祭を作るためにどういうふうにしたらいいかっていう研究なんですよね。
ああなるほど、
うん。だからそれとはちょっと若干違って。
そうかそうか、
うん。
なるほどね。だから膨
大な日本酒、
うん、
のテイスティングデータを使って、
うん、
新規な日本酒を作るにはどうしたらいいでしょうかみたいなのが今回のお話なんですね。
なるほどなるほど、うん、そうか。まあでも発酵食品難しそうだね、なんかそう言って言われると。
そうね、まあ、ね、まあ、あの発酵食品も例の紅麹じゃないですけれども、
うんうん、
原料とか発酵系が決まれば出来上がるものは基本的には一つなので、
うんうんうん、
発酵食品だから難しいってことはなくて、ただ発酵食品っていうのは化学品を混ぜ合わせて作るその食品と違って、
うん、
その麹、
うんうんうん、
って言ってももう膨大な種類あるし、
うん、
あとは温度をちょっと変えるとか、
そうだよね、うん、
それから培養期間をちょっと変えるとかやっても出来上がってくるものは違ってくるので、うん、そういうその加工のプロセスでの多様性は非常にあるでしょうね、
うん、なるほどね。 いや楽しみだね。でもやっぱこういうチャレンジがいろんなジャンルでやっぱやられていくだろうからね、うん、今後、
うん、
非常に楽しみではあるな。なんか
まあ、あの前半の話でもそうなんですけど AI もまあ割と適当なことを言うので、
はいはいはい、
まあ、その中でねやっぱり最終的には消費者の評価とは言ってもメーカーはいきなり消費者にねその AI が作ったビールを飲ませるわけにもいかないので、うん、そのテイスターさんが最終的に確認するっていうプロセスは欠かせないんだろうと思いますけどね、うんうんうん、結局はやはり薬と一緒でビールについても最終段階には人がねきちんと評価するっていうことになる。 それによって、うん、まあ、今まで醸造家の人が思いつかなかったレシピのビールができ画期的なビールが出来上がる、うん、ということなんでしょうね。
そうね。だから要はそのテイスターさんがある一定の水準を超えるかっていうのとやっぱりその経営的にこれで勝負打ったろっていうそこがすごい商品にするときには重要になってくるもんね、
うん、
やっぱ、
うん、
だからまあそれも含めて今後やっぱこういうアプローチのものがまずは製品化されて世の中に出てくるのかっていうのがね、うん、ここ5年ぐらいでそういうなんかせめぎ合いがあるような気がするんで、
うん、
それはちょっと楽しみだね、うん、なんか、うん、なるほど頑張ってあの、はい、製品にこぎつけてほしいですね。
はい、サイエンスポッドキャスト .jp。 チョキリコキリボイに地球を使える科学の小ネタです。
はい。
鳥もね、身振り手振りで情報を伝えるんだそうです。
うん、そうなの。鳴き声だけじゃないんだ。
まあ、手振り 手はないので身振り歯振り、
うんうん、羽をとかやるのか、
うん、そうそう、おうおうおう、これ東京大学の研究なんですけどね、うん、東京大学がシジュウカラって野鳥いますよね。
あ、はいはいはいはい、
あれがね身振り手振りで仲間に情報を伝えていることを発見したと。
へえ、
うん、まあ、これまでね、うん、その身振り手振り動物の身振り手振りに関する研究っていうのはいろいろ行われていたんですけど明確に、うん、情報とか意思の伝達をしているっていうのが分かっている動物って霊長類ばっかりなんですよ。チンパンジーとかね。
なるほどなるほど、分かりやすいわね。まあ、
トリガーさんとかね、うんうん、そういうのはちゃんと身振り手振りでやっている、
うん、
で鳥もね、うん、あの翼でいろいろなアクションしていることはまあ当然みんな知ってるわけなんですが、
うんうん、
それが本当にね情報を伝えてるかどうかってよく分かってなかったということで、
はいはいはい、
ここはその東京大学が実験のやり方を工夫した結果、
うん、
まあ、今回シジュウカラで明らかになった、
うん、
でどういうのが明らかになったかというとシジュウカラが翼をパタパタと震わせる動きをすると、
うん、
それは仲間に対するお先にどうぞっていう意味だと。それが解明された。
へえ、お先にどうぞがあるんだ、うん
うん、これあの子育てするつがいがね、
はいはい、
の親鳥が、
うん、
狭い巣の入り口を通り抜けるときなんかにね譲り合うときにお先にどうぞっていう意味でこれをやっていたという、ね、
はなるほど、
興味深い、まあ、今回のは、まあ、これ一つなんですけど非常に興味深いですね、
うん、そうね、そのお先にその譲り合うという行動をやってるっていうのが驚きだね。
それも面白いかな、
ねえ、でそれをもうそれをしかも相手に伝えて言っていいよってやってるっていうのがすごいね、うん、だから意外と人間が気づいてないだけでその複雑なそういうあれがあるのかもね、コミュニケーションが。
そうよ、リスナーさんが飼ってるペットのね小鳥、うん、文鳥とかね、うん、インコとか何かしらね、それも人間に対して一生懸命身振り手振りで伝えようとしてるかもしれない、ね、
そうそうそうそうそう、
うん、
だから猫とか犬は比較的分かりやすいけど、
うん、
猫とか解明してほしいよね、なんか、
まあ、猫は表情で訴えてきますよね。
あ、飼い主さんに、
う
ん、でしょ。いや、あのうちがさ、野良、うん、猫にすげえ悩まされてんのよ、
うん、
でやつらを屋根の上で暴れまくるの、
うんうん、
だからやつらを撃退するのすごい苦労してるのよ。もう1年ぐらい戦ってるわけ、いろんな手で、
うんうんうんうん、
だからでなっていうかさ、なんか一匹が来ると大量に寄ってくんのよね、うん、あいつらって、
うんうん、
ってことは何かしらのコミュニケーションがあるんじゃないかって思ってんのよ、
うん、
だそういうの解明してくれるといいの。そうすると効率的に追い払うであるとか、
うん、
効率的に集めるとかできんのにゃとかって思うんだけどね、うん、
まあ、あの鳥とか人間とかがね身振り手振りできるのは2本足で立ってるっていうねメリットがあって、猫さんとか4本足なので、それはあの尻尾とかが役割を担ってるかもしれ
ない。そうなんだろうね、まあ尻尾とかまあ鳴き声とかだから猫だっけ、あの夜な夜な集まって集会やってるって。
あ、もちろん猫です
ね。そうだよね。ってことはやっぱなんかあるんだと思うんだよな。でもだからそういうのをこう解明できると人間的にもこいつこう思ってなんか理解できるからね。
そうね、
面白いアプローチになると思うんで頑張ってもらいたいですねこれ、
はい、
うん、
最後の話題、
はい、
3D プリンターで、まあ、3D プリンターってさ、
うん、
最近でも何でも印刷できるイメージあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか食べ物印刷するし半導体も印刷するし
金属もやるんでしょ、
ね、何でも印刷、うん、家まで印刷しちゃうしね、
うんうん、そうだね。
今回ね何印刷したと思います？
なんだろうね、
なんかすごいものを印刷したんですけど、さあ考えてみましょう。
今までにないものでしょ、
うん、世界で初めて。
何なんだろうな。
はい、リスナーさんもね一緒に考えてみてください。で BG は何か適当なこと、適当じゃないこれだと思うもの言ってみてください。なんかすごいものを印刷したん
です。すごいものでしょ。
すごいもの、
なんだろう。
でかくはない、ちっちゃい。
ちっちゃいんだ、
うん、
ちっちゃくてすごいもの。なんだ
BG、 これ聞いたら怖えってね多分言う
か。怖えって言うの
決め台詞の怖えを言うかも。
なんだろうそれ何、は
い、答えはね、うん、脳みそです。
怖えよ。あ、そう、
はい、生物の、ね、うん、脳を印刷して作りましたよ、
うんうんうん、
でこれはアメリカの、ね、ウィスコンシン大学マジソン校というところの研究なんですが、
うん、
まあ、神経細胞が、
うん、
脳の中で神経細胞ってネットワーク作ってるじゃないですか。あ、
はいはいはいはい、
でこの神経細胞がね、うん、互いにネットワークを形成して、
うん、
情報伝達している脳組織を 3D プリンターで印刷することに成功した。
だから形だけじゃないってことね、ちゃんと、
う
ん、
ものを考えている脳を印刷
する。マジかよ。
何を考えているのか知らないけど、
おうおうおうおう、
まあ、脳研究っていうのはねやっぱり、うん、その非常に興味深い研究領域で、
うん、
今まではあの脳神経細胞を培養してシート状にして、
うんうん、
それを積み重ねて、まあ、模擬的な脳を作ったりするんですけど、こいつはまあ実際に、生きている脳とは全然違うっていうことであんまり研究対象にはならなかったねっていう反省があって。
なるほど。
で今回その脳を印刷する 3D プリンター、まあ、あの特別 3D プリンターのハードウェア自体は特殊なもんじゃないんですけど、
うん、
脳を印刷する 3D プリンターの開発に成功したよ。
へえ。
でこれはね、うん、神経細胞をね、
うん、
ゲルでできた培養インク内に配置すると、
うんうん、神経細胞ね、
うん、でその神経細胞の入ったゲルを印刷、うん、立体的に 3D で立体的に印刷していくということで、
うんうん
うん、こう脳のネットワークをもうあらかじめ組めるように印刷してやるのね。
なるほど、
うん、そうすると脳は勝手に、これ iPS 細胞由来の神経細胞なんですけども、
うんうん、
この iPS 細胞由来の神経細胞の入ったゲルをそのきちんと配置して印刷してやると、
うん、
勝手に脳がシナプスっていう神経細胞同士のコミュニケーションを取る枝葉のようなものを伸ばして、うんうん、普通に神経伝達物質を使って情報伝達を始めたと。
へー、驚きだね。
何を考えて何の情報伝達をしているのかというと、
そうだね、
非常に興味深いところなんですけどね、
うんうん、
でその形は本当のね本物の脳に匹敵するようなネットワークになっているということですね。まあ、この方法っていうのはねインクとしていろいろな種類の神経細胞を使うことができます。例えば、
うんうんうん、
小脳の神経細胞とか、
うん、
あの大脳皮質の神経細胞あるいはグリア細胞とかね、
うん、
そういうそのカラーインクジェットプリンターのようにいろいろな神経細胞の入ったあのカートリッジを用意しておいて、
うん、
印刷することによって、
うん、
例えば脳疾患を再現できるかもしれない。
ああ、そうだね、すごい重要だね。
ダウン症の脳とかね、アルツハイマー病の脳とか、うん、発達障害の脳みたいなものをその的確に印刷して作り上げることができるかもしれないとかね、
うんうん、
これあの病気の解明とかにねすごく役立ちますよね。
そうだね、
あるいはね、あの生体脳では隣接していない部位のニューロン同士をあえて組み合わせて情報交換させてやる、
うん、
そうすると生体には存在していない特殊な脳組織を作ることも可能だと、ね、
うんうんうん、
そういうその人工脳が何を考えてどういう情報をアウトプットするかっていうのはもう全く未知の領域になっているので、
うん、
まあ、そういったことに興味が持てるということで、
うん、
今回は脳を 3D プリンターで印刷したよというお話を紹介しました。
すごいところまで来たね、
うん、
でもいろいろ応用できそうだよね。まあ単純な話で言うとさ、
うん、
誰かの脳をスキャンして、まあ、それによく似た状態を作ってあげたら、その例えば脳腫瘍の手術のリハーサルになったりとかはしそうな気するよね。
なるほどね。
で一回やっといて、その後々ちゃんとこう神経が生きてんのかのチェックもできるしとか、
うんうん、そうね、
すごいね。それあれ印刷するだけでシナプスがこう勝手に始めるんだ。
うん、勝手に始めちゃうんだって、情報伝達
と。すごい怖いねやっぱ。
このあの汚名の知識では、うん、脳のその神経伝達物質による情報伝達っていうのは、うん、ニューロンへのインプットがあってアウトプットがあって、それで記憶を形成したりとか、
うん、
ものを考えたりするわけなんですよ、
うんうんうんうん、
で印刷した脳がそれをやっちゃうっていうことは、印刷された脳は何かを考えたり記憶したりしてるわけよね。
多分ね、そうだろうね。
何なの、ね、何の情報伝達してるんだろうねこれね。
まずはインプットなんだろうねきっと、
うん、俺印刷されたよとか、
うん、そうだね。だから、うん、だからすごいね。でもこれでもそれが動いてるっていうことを確認できたら、これは生物だっていう認定はしないの、しないで済むのかな。
うーん、まあ生物ではないです
よ
ね。
ないか、
生物の定義には当てはまらないですよね。生物って自分であの増えたりしないと生物は認めないので、まあまあそういうことだね。単なるその細胞の塊には違いないわけです
っていうことでいいのか、うん、まあまあでもそうでないとうまい利用の方法が難しくなっていくもんね、
うん、
すげえな。
こんなのさ、うん、あのキヤノンのインクジェットプリンターのオプションインクとかで出してくんないかな。
オプションインクで、
うん、3D プリンターじゃないけど平面でもさ、うん、情報伝達ってするわけじゃん。
うんうんうん、
だからとりあえず平面で、うん、あの神経回路印刷キットみたいな感じで、
ああなるほど、
うん、
こう平面に出してみるわけね、
うん、で平面で情報伝達されていくとかね、
うんうんうん、
なんかワクワクしない？
するね、
うん、
いやまさに人工知能だよね。知能なのか分かんないけどすごいな、
うん、
いやここまで 3D プリンターってそこまでできるんだね、
はい、
いや恐ろしいマジで、
はい、うん、ということでした。
はい、
はい、
ということで、ボンニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で発売中でございます。聞いてない回で興味のある回はぜひこちらをご購入ください。
はい、ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。